はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
ね、雪が、大雪が心配されてましたけど、なんとか、祈ってましたら今朝大丈夫になりましたね。こうやってみんなで集まることもできたので本当に神様に感謝しています。今日はこの深みにこぎ出せということで、ルカの5章から説教させていただきます。最近聖書買いましてですね、新共同訳聖書、新しいに出ましたね。12月末に、12月初めに出ましたね。新共同訳の新しい聖書が聖書協会共同訳っていうふうになりました。まあ、新鮮なので、ね、今たくさん選挙ながら読んでるんですけど、この、新共同訳だと、沖にこぎ出せというふうに書いてあると思うんですけれども、ここにいいですね、この直訳深みというふうに書いてあります。新改訳だと深みにというふうに、ね、書いてあると思います。ですので今日は深みにこぎ出せということで、ご一緒に、ね、考えていきたいというふうに思います。深みにこぎ出して、網を下ろし漁をしなさい。イエス様が、弟子のシモン、ペテロに対して言われた言葉です。イエス様が、この、ペテロにね、声をかけたのは、ペテロが他の漁師たちと一緒にこの網を洗っている時だったというふうに書いてあります。ペテロは、その日ね、こう夜通し、もう夜中中ずっとこう漁に出てこの魚を取ってたわけですけども、一匹も取れなかったっていうんですね。まあ、今の時代だと漁をどういうふうにするか皆さんご存知ですよね。これレーダーですよね。魚群探知機なるものを使って、魚がどこにいるかっていうのを突き止めた上で網を下ろしますから、まあ、捕まるわけですけれども、当時っていうのは、まあ、その魚群探知機なんてないですから、その勘ですよね。勘と経験を頼りに、まあ、ここなら、捕まるっていう場所とかも知っていて、そこに、まあ、網を下ろすわけですから、大体、まあ、そこで百獲百中捕まるわけなんですけども、なぜかこの日は、空振りでですね、もうペテロはもうとっても疲れて、疲れ果てて、がかりしてですね、そしてもう空っぽの網をこう朝になって洗っていたという、まあ、そういうシーンです。そこへ、イエス様が来られてですね、彼の船に乗り込んで深みにこぎ出して網を下ろし漁をしなさいというふうに声をかけられたっていうんです。ところが、はい、ペテロは言うわけですね。先生、私たちは夜通し苦労しましたが何も取れませんでしたっていうわけですよね。まあ、この時のペテロの気持ちを、まあね、まあ、表してみるならばこんな感じでしょうかね。イエス様は神様のことはよく分かっちゃいるけど、魚を取ることについては素人だっぺ。こんな真夜中に、夜中に魚が取るもんで、こんな真っ昼間に魚を取ったところで取れるはずねえべ。頑張ってますかね、笑ってください。俺たちは漁師、魚を取ることについてはプロだっぺ、ね。今日は魚が取れねえ日だっぺよっていうことを言ったわけですよね。はい、皆さんね、硬いのでね、ほぐすために頑張ってますからね。So put out into deep water and let down the nets for a catch. That's what Jesus said to Simon Peter. So Jesus spoke to Peter when Peter was washing the nets with other fishermen. In our day, fishermen use the ladder before they catch fish, but in the time of Peter, they are just relying on their gut feeling and their own experiences only. But somehow they couldn't catch any fish in that evening. So Peter was so tired and discouraged and just washing the empty net. So that's the scene we are in. And Jesus came to such a place and says to Peter, put out into deep water and let down the nets for a catch. Well, Peter said, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, you know. As if he was saying, Jesus, you know about God pretty well, I mean, I know that, but you are an amateur about fishing. There's no way we can catch fish during the daytime. We're supposed to do that in the nighttime. This is the daytime. We can't catch anything. As for fishing, we are pro, you know. And this is the day we catch fish. I'm trying, okay, you guys. けれども、この日はですね、この時ですね、ペテロはすぐに思い直して言ったって言うんです。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょうっていうふうに言ったって言うんですね。半信半疑だったかもしれません。けれども、神様が言われるんだったら、どうしましょう。神様の言葉に聞き従いましょうっていう姿勢のことを言っています。これ大事ですよね。半信半疑の状態だ。でも、あなたがそう言われるんでしたら、やってみましょうという姿勢。ペテロは、もう皆さんご存知だと思うんですが、非常に感情化でね、アップダウンが非常に激しい性格ですよね。ちょっとつ盲信で、もう突っ走ってしまうことがあるかと思ったら、すぐにガクッとがっかりしちゃうような、まあ、そういうタイプの人でした。けれども、彼の長所は、まあ、感情に走ったことはあっても、すぐにこの考え直すことができる。失敗しても、ごめんなさいということで何度でも悔やめてやり直すことができることだったように思います。しかし、あなたがそう言われるんでしたらということでイエス様に聞き従った。私たちも見習いたい姿勢であると思います。
Yet Peter reconsidered immediately and he said, But because you say so, I will let down the nets. It might have beenA half belief, still obeying his words. I think that's important, isn't it? I'm still not 100% sure. I'm only half belief. But because Jesus, you say so, I will follow you and obey you. And such an attitude. Peter was surely an emotionalist and a man who easily rushes headlong to things.And on the other hand, he easily gets discouraged. But his strength is that even if he gets emotional, he can reconsider. Even though he failed, he regrets and he starts over again and again. Because you say so. And he followed and obeyed Jesus. I think this is something we can learn from his attitude.
そしてペテロが網を下ろしてみるわけですよね。すると一匹も釣れないで一匹も取れなかったのが大量も大量、もう網が破れそうになって、もう一層ね、ちょっと仲間たちに来いよってやって網を下ろしてみたら、もうそれももういっぱいになって船が沈みそうになるぐらい魚が取れたっていうんです。そしてイエス様はペテロに対して、今からのうちあなたは人間を取る漁師になりますよっていうふうに言われたっていうんです。人間を取る漁師になるっていう表現は伝道宣教を表しているわけですよね。ペテロが人々に神様の話をして伝道するようになりますよ、しかも多くの人たちを救いに、網が破れること、もう救いにたくさんの人たちを導くようになりますよっていうことを言われたわけです。イエス様は伝道の働きを弟子たちに、そして、今日生きる私たち一人一人に託してくださったということなんです。
Peter let down the nets and they caught such a large number of fish and he got his friend to come and try to catch fish and their nets began to break. Then Jesus said to Peter, From now on you will fish for peopleOf course, that's talking about mission and evangelism. And Peter, you will become a man to evangelize to the people, and you will lead a lot of people to salvation and hope. So Jesus commissioned his disciples to do his mission, and also he entrusted the work of evangelism to his disciples and each one of us today.
ここでね、ちょっとこの聖書が教えるその伝道宣教というところをね、ちょっと押さえておきたいというのを思いますので、ちょっと触れておきますね。宣教伝道というのは、まず覚えていきたいこと、それは神の働きであるということですね。 宣教は人の働き、神の働きに、それに対して一緒に参加しようということで、神様が私たちを呼んでおられる、召しておられるということをまず覚えておきたいと思うんですね。そして、宣教伝道というのは一人でやるイメージもしかしたら強いかもしれないですね。一人でこう家族にどうやって説明しようかとか、まあ、そういうイメージ強いと思うんですけど、聖書が教えるところの伝道宣教というのはそういうことじゃないですね。一人でやるものではない、この自分がではなくて神様がすでにしておられるところがある、そこに参加していくというイメージですね。しかも一人でではなくて、こう教会みんなでやるイメージ、教会コミュニティみんなでやるイメージというのがとても大切であるということは押さえておきたいと思います。伝道というのはこの長い年月、もしくは生涯をかけて、やっていくものですけれども、それにはこの波があります。神様が起こしてくださる波、神様が、作ってくださって私たちに送ってくださる波というのがあります。大勢の方々がもう次々と神様を求めて、キリストを信じて、救われていく時もあれば、1年間誰も洗礼バプテスマを受ける人がいないというような時もあります。そして、そういうような時にはもうがっかりしてですね、もう空っぽの網を、洗うようなその空っぽな気持ちになることもあると思います。神様、私は精一杯やりました、でも一人も救われませんでした、ここはいくら伝道しても難しい場所なんです、そういう土地なんです、そういう国なんです、また同じことをするんですか、何度繰り返したって無理でしょう。けれどもイエス様は、そんなところに来てくださって、もう一度やってごらんというふうに言われるわけですね。諦めちゃいけませんよ、諦めずに伝道し続けるならば必ずや多くの人々が救いに至りますよ、そういう時がやってきますよというふうに私たちのことを励ましてくださるんです。しかもイエス様は私たちが今まで思いもつかなかったような方法で私たちのことをね、導いてくださるかもしれません。今まで思いもつかなかった別の方法かもしれません。あるいは私たちが今まで、以前にはですね、このつながることができなかった方々のところに導かれるかもしれません。そういう人たちへの伝道に導かれるかもしれません。あるいは今まで伝道に興味もなかった、伝道なんて、この携わってこなかった、そういう新しい人たちによる伝道に導かれるかもしれません。
Let's stop here and let's think about evangelism or mission. The Bible teaches the two points I give you. The mission is God's work. Okay, mission is God's work, and God calls us. He invites us to join His mission. Let's do it together. That's the mission, right? And it is not something that I do alone. We may have the image of, you know, like sending a missionary. And doing the mission work by one person, it's not biblical. It is something, it is something we join in to what God is already doing. We need to see, we need to open our eyes and where God is working. It is something we join in what God is already doing, and we do it together as a church community. I think that image is very important.And evangelism requires a long time, sometimes a lifetime. And there's a wave. There's a wave that God creates, that God sent. And we need to see that. And sure that there are times when many people seek God, one after another, and believe in God, and saved. But,There are times when there's no one who gets baptized and seems like growing. And in such time, we get discouraged and make us feel empty, as if we are washing the empty nets. God, I try to do my best, but no one was saved and no one seems to be growing. And sure, this is a difficult place to evangelize and doing the same again and again.No way. if we repeat it over and over, it is just impossible. But Jesus comes to such a place and says, do it again. And don't give up. If you keep on evangelizing without giving up, it will certainly be a time for many people to be saved. And that's how he encourages us. And Jesus may lead us to the mission in the ways we have never done before. Or he may take us to the mission to the people we could never touch before. Or he could lead us to the mission by the new people who have never interested in the mission, or who have not been involved in mission before. 宣教というのは神の働きである。神様が起こしてくださる波に乗ることが大事であるということが大事ですね。神様が起こしてくださっている波を見落とさない、それに乗ることが大事だという、まあ、そういう宣教の本を読んだことがあります。伝道の面でまず私たち深みに漕ぎ出していきたいと思います。そして私たち一人一人がね、どういう形で関わることができるのかなっていうことをね、みんなで知恵を出しながら一緒に考えていきたいというふうに思います。
So mission is God's work. So it's crucial to ride a wave God creates. God is sending. When God sends a wave, don't miss it. You get right on. So let us put into the deep water in terms of evangelism, and let's use our wisdom and share wisdom together how each one of us can get involved in his mission.
はい、そこまでいいですかね。第2番目です。それは私たちはこの弟子作りの面でですね、この深みにこぎ出していきたいと思います。ペテロは、たくさんの、魚が、取れたのを見たときにどういうことをしたでしょうかね。はい、思わずイエス様の足元にひれ伏して、船底に頭をこすりつけて言ったって言うんですね。主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですっていうふうに、イエス様の足元にひれ伏していったっていうふうにあります。ペテロが、イエス様の、奇跡を見たのはこれが初めてではありませんでした。ちょっと遡って4章の終わりの方を読むと分かりますけれども、ペテロの姑が癒されたりね、いろんな人たちが癒されたっていうその奇跡は、見ていますけれども、それはペテロ以外の他の人たちに起こった出来事だった。今度の奇跡は彼自身の上に起こったものだった。自分の、今まで信じてきたですね、この漁師としてのプライドとかその力量とか、まあ、そういうのあったと思うんですけど、そういうのをはるかに超えるこのイエス様の、御手の力を個人的に体験したんですね。そして、このイエス様こそがこのガリラ湖を支配されている方、そこにいる魚も全部支配されている方であることを知って、この方の前に恐れを持ってひれ伏して、この自分の罪を認めて悔い改めた。ペテロは創造主なる方を知った。聖なる方の、存在を身をもって知ったということが起こったわけです。
Okay, so secondly, let us put into deep water in terms of evangelism, discipleship. And Peter saw they got a large number of fish, and he fell at Jesus' knees and said, Go away from me, Lord. I am a sinful man. Well, this was not the first time he saw the miracle of Jesus. In chapter 4, he saw his mother-in-law was healed, and he saw many people saved and healed. But this time, the miracle happened to himself. Peter came to know that Jesus was the one who is the ruler of Lake of Galilee and all the fish in it. So he prostrated himself before him with an awe. And he admitted his sin, and he repented. And so Peter came to know the Creator, and he recognized the presence
of the Holy God.
ここでその教会の弟子作り教育の目的というのをねちょっと考えてみたいと思います。ここから学べること、教会の教育の目的、まあ、聖書クラスとかやってるわけですけれども、学びのための学びではないということですね、いいですか。学びが目的で学びをやっているわけではないということですですね。私たちが聖書を学んで単に聖書のこの知識の物知りにするためではないですよね。聖書の物知りになったところでファリサイ人を作るだけですからあまり意味はないわけですよね。高慢になってしまうわけですから、聖書の知識情報の物知りにするのが目的じゃないです。あるいは私たちの知的好奇心を満足させるためのものでもないですよね。知的好奇心をこうそれを満足させて、私父はだったっていうそういうこう単純にこう知識だけで終わっても何にも起こらないですね人生。私たちのが何をやってるのか、それは、聖なる神様を知って神様を礼拝し神様に仕えるための訓練を与える場所である、まあ、これははっきりとね知っておこういった上で学びをしていきたいなと思うんですね。聖なる神様を知って神様を礼拝して神様に仕えるための訓練を与えることであるということです。ペテロもそうでしたね。罪、神様が分かった時に自分の罪を悔い改めて、そして彼が変わり始めたということが起こっていきました。罪を持った私たちにこの神様が偉大な方、聖なる方だということを表してくださる時に、私たちは自分の罪というものを認めざるを得なくなる。それでもその罪深い私たちを神様のその懐の深さで愛してくださっている、許してくださっているっていうその恵みが分かるときに、初めて私たちは見せかけの仮面を脱いでありのままの自分で安心して生きることができるっていうことではないでしょうか。 For the whole purpose of church education, why we do the Bible classesWell, we don't study for study. Does that make sense? Does it make sense? We should not study for study. It is not simply to make us to have a lot of knowledge about Bible information. That's only creating Pharisees who has pride. And it is not to satisfy our intellectual curiosity. Does it make sense?It's not to satisfy our intellectual curiosity. It is to know the Holy God. It is to worship God. It is to equip us to serve Him more. When God revealed Himself to Peter, he prostrated himself before God. When God reveals Himself, we and how great He is,We have to admit our sins. When He reveals how great He is, we really see ourselves. But when we recognize that He still loves us and He still cares for us and He still accepts us as we are, finally take off our fake mask and have peace withWe are. 聖書の読み方、学び方ということですけれども、私たち聖書を一生懸命読んだり学んだりして、聖書に書いてあることを一生懸命マスターしようとして読むわけですけれども、実はですね、はるかにもっと大事なこと、聖書を読んだり学んだりするときにはるかにもっと大事なことは、私たちのマスターである神様にマスターされているかということです。あなたは神様にマスターされているでしょうか。聖書を読むんではなくて聖書に読まれているでしょうか。神様について知っているっていうんじゃなくて神様に知られているでしょうか。詩編の139編23節から24節まで、神よ、私を極め、 私の心を知ってください。私を試し悩みを知ってください。ご覧ください。私のうちに迷いの道があるかどうかを。聖書を読むときに一番大切なことというのは私たちの姿勢です。神の前にどういうふうに立っているのか、そして周りの人たちの前にどういうふうに立っているのか、その立ち方ですね。神を前にしての立ち方と人を前にしての立ち方、それが問われている。それを吟味する。私たちですね、よく自分のこのちっぽけな理解力のちっぽけな箱の中にその聖書の知識とか神様を入れてしまおうとするんですね。そしてその神様をコントロールしておうとしてしまうわけです。そうすると、主従の関係が逆転してしまうわけですね。神様が主で我々が従であるわけですけど、我々が主で神様の言うこと聞けみたいな、なんかね、どっちが主なんでしょうっていうようなことが起こってしまうことがあるわけですよね。私たちは神様を知るというのは神様に知られる、神様によってなられる、神様によって変えられるために聖書を読む。私たちが神様に見られ、神様に知られている、自分でも見たくないところも神様が走っておられる、そしてその上で神様が私たちを憐れんでおられる、愛しておられるっていうことを知ったときに、私たちの心は本当の意味で神様を恐れ敬ったですね。そしてその上で神様に知られている愛されているっていうことに本当の意味でこの平安安らぎ安心を覚えることができる。その時に初めて他の人たちのことを愛するとか受け入れるっていうことが始まっていくということを聖書教えているんじゃないですかね。How we read and study the Bible?I think we tend to read the Bible and study the Bible in order to master what's in it, what's written in the Bible. We try to master it. But what's far more important is, are we mastered by our Master? Are we mastered by our Master God? The question should be not, do we read the Bible, but rather,Do we allow the Bible to read us? Do we know about God, but are we known by God? Are you known by God? Psalm 139, 23 to 24. Search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me.When we read the Bible or study the Bible, the most important thing is our attitude. How are we standing before God? How are we standing before other people? We examine that when we read the Bible. We try to control God by putting him into a small box and try to.Understand God. But I think we should read the Bible in order to be known by God, in order to be formed by God, in order to be shaped by God, in order to be changed by God. And only when we allow God to see us, all of us, even those parts that we ourselves even don't want to see,And recognize that He still deeply cares for us and loves us and accepts us. We will hear God and be truly filled with peace and love so that we can start loving other people and loving God as well. Don't you think so? 今年もね、いろんな形でさまざまな聖書クラスが開かれているわけですけれども、今日言ったポイントを忘れないようにしたいと思うんですね。どのクラスも聖なる神様を聖なるお方として崇めるということを身をもって学ぶところでありたいと願います。特に信仰歴の長い方にはもっと深い学びへと進んでいってほしいと思います。 聖書はもう学んでも学んでも組み尽くすことのできない深みというものを持っていますね。御言葉の深みに導かれていく私たちでありたいと思います。謙虚に。 Various Bible classes are having going on in our church this year again, and I do hope that every Bible class is a place when you learn firsthand and honor our holy God as a holy oneI particularly hope the believers who have the long faith journey to advance to deeper learning. Even if we learn and learn, the Bible has a depth that we can't finish drawing from. And I like each one of us here to put out into deep water of God's word this year. はい、3つ目いきます。それは、交わりですね。第3に目指したいのは、お互いの交わりを深めるということです。イエス様は、この後ですね、このもっとさらにこの弟子たちを増やしていかれて、そしてどこに行くにも弟子たちのことを連れて行って、従いていって、そして、彼らのことを訓練していかれました。この弟子たちの集まりというのは教会の原型であるわけですよね。イエス様を中心に仕え合い、そしてイエス様の使命を果たしていく集団、これが教会であるわけですよね。イエス様の心には、そのイエス様が去った後にそのイエス様の使命を引き継いでいく、そういう教会の姿がすでにあったわけですよね。
So third thing we want to aim is to deepen our fellowship with each other. So Jesus added more disciples after that, and he took them everywhere he went, and he trained them. And this gathering of disciples is the prototype for the church. A group that serves each other, centering on Jesus, and fulfilling the mission of Jesus Christ.And that's the church. So in the heart of Jesus Christ, there was already a figure of the church, and that will take over the mission of Jesus after he leaves this world.
古くからね、この母なる教会という言葉がありますね。皆さん聞いたことあるかもしれません。母なる教会。教会を母としない人は父なる神を侮辱するっていう言葉もあります。教会の交わりに加わることなしにイエス様に従うことはできません。一人ぼっちのクリスチャンというのはありえないわけですよね。キリストの体である教会に仕えることによって、柱であるキリストに仕えていくわけじゃないですか。キリストを重んじる、キリストを大切にするならば、キリストの体である教会を大切にする、まあ当たり前のことですよね。1月の新年礼拝で、あたか先生がこういう話をしていました。はい、あたか先生の話がね、家庭集会というのが、テーマだったわけですね。家庭集会がテーマでした。そしてもちろん家庭集会というのはいいものですよ、恵みあるものですよっていうね、ニュアンスで話をしていたんですが、一つだけ注意点されてました。それは何かというと、家庭集会がですね、この教会に反対する人が開く傾向が多いっていうんですね。まあある意味そういうこともあるかもしれません。教会に反対する人が始めてしまうっていうことがある。そして教会では言えない話をしてしまうことがありますよ、気をつけてくださいということを言っていました。なんで気をつければ、まあ当たり前なんですけど、これも、まあ、そのネガティブなことをね、こう言って言葉に出して言ってしまったり、あるいはそのネガティブな話をこう聞いてしまうと、どういうことが起こりますか。もちろんですけど、教会のことが聞けば聞くほど、言えば言うほど嫌になっていく。そして、嫌になればなるほど、礼拝にまっすぐな気持ちで平安を持って出るということができなくなっていく。説教をまっすぐな気持ちで聞くこともできなくなっていく。ますます神様から離れ、お互いから離れてしまうということが起こってしまうわけですよね。ですので、まあ、そうなることが、なってしまうことがないように、私たちよくよく気をつけて、お互いに注意し合っていく、 そういう雰囲気作りとかね、関係作りをね、していきたいというふうに思います。
Yeah, so since the ancient time, there is an expression of mother church. And there is a phrase that those who don't honor church as a mother insult the father God. Cannot follow Jesus without the fellowship of church. And there is no one who can be alone to be the disciple of Jesus.And by serving the church, we serve the Christ, the head. So if we treasure Christ, we treasure the fellowship of the church, that is the body of Christ. In the New Year worship, the guest speaker, Ataka-sensei, said these things. Well, he talked about the theme of the home fellowship, and he said that that's good. He said he encourages the home fellowship. At the same time, he said one caution here. Sometimes home fellowship could become the place for those who are opposed to church. And there is a tendency people talk about things they can talk inside the church. Well,Of course, you know, if we talk about or even listen to the negative things, and we end up not liking the church, and we can't worship God with peace, and we can't even listen to preaching straight, that will result in being away from God, being away from one another, for sure, is it? So let's be extra careful.And give cautions to each other and not to become like that.
はい、教会の交わりというのは目的を持った交わりであるということですね。教会の交わりの目的、それは私たちのことをもっと神様を礼拝する礼拝者になれるようにと励ましてくれる、落ち込ませて神から話すものじゃないよね。神様に近づいて、お互いに近づくことを励ましてくれるもの、それが教会の交わりであるはずです。聖書の御言葉を学んで励まされて、それに聞き従っていこう、ね、お互いを立て上げ合っていく、それが教会の交わりであるわけですよね。ですので、礼拝が交わりにとって変わるっていうことはありえないわけですよね。交わりが礼拝にとって変わるということはありえないわけです。ですので人と交わるためにこの礼拝が終わる頃に入ってくるとかね、もし仕事があればね、あれ礼拝が終わってから入ってくるとか、まあ、当たり前のことですけど、これは神様を敬う礼拝者としての姿勢としてはどうかなっていうね、礼拝者としての姿勢ではないですよね。ですのでこの大きな目的というものを見失ってしまうことがないように、小さなことで煩わされることがないように励まし合っていく必要があると思います。
So fellowship of the church is a fellowship with purpose. And fellowship of the church is supposed to encourage us to become more passionate worshippers of God. It is not to discourage us, but it is to encourage us to be more passionate worshippers of God. That's the whole purpose of fellowship. To learn from God's word, obey and follow God's word, and to build up each other. Is that right? Fellowship does not take place of worship. Does it make sense? The fellowship does not take place of worship.Because fellowship is to encourage us to worship more passionately, right? So in order to have the fellowship with other believers coming here late, around the time the time worship ends, or coming here after worship is not the right attitude of worshippers to honor God, is it? So we should not lose sight of a big purpose. Let's.Okay.
はい、最後に、教会の交わりというのはこの祈りの交わりであるということですね。まあ、もちろん教会でも楽しいおしゃべりもしますし、食事の交わりもするわけですね。まあ、そうした面も教会には、必要です。けれども他のグループでは決してすることができない しないことが教会の集まりにはある。それが互いに祈り合うことですよね。お互いの必要のために、教会のために、社会のために、世界のために、この私たちが祈るときに主はそこに共にいてくださって、私たちの交わりをさらに豊かなものにしてくださるということです。
Fellowship of the church is also the fellowship of prayers. And of course, there are times when we eat together and have fun, chatting, and such aspects are also necessary for the church. But there are things that you cannot do or never do at any other places. That is to pray for each other.To pray for each other, to pray for society, to pray for the company, to pray for school, to pray for nations. When we do that, the Lord will be with us and bless us and enrich our fellowship.
そして、教会の交わりには時間がかかる、時間が必要ということですね。交わりを、取るための時間、忙しい中ですけれども、忙しいからこそ、どのようにしたらね、取ることができるのか、みんなで知恵を出し合っていきたいなというふうに思います。
So, to deepen the fellowship of the church requires time.
We know all of us are busy, but because we are, all of us are busy,
let's think of the way together and share wisdom with each other how we can take time to deepen our fellowship.
はい、深みにこぎ出して網を下ろし漁をしなさい。私たち船に乗って2019年という大海原にこぎ出したところですよね。ペトロやアンデレを動かして人を取る漁師、つまりイエス様の弟子になる決心をさせたのはイエス様を信じる心でした。イエス様がついておいでというふうに言っておられるならば、その後からついていけばいい、恐れる必要はない、ね、そんな決心が2人の心の中に生まれたんです。私たちも、信仰と祈りを持って恐れることなく深みにこぎ出していきましょう。主イエス様ご自身がこの船に乗り込んでいてくださいます。
So put down into deep water and let down the nets for a catchSo we've taken a boat and put out into the ocean of 2019. And it was hard to trust in Jesus to move Peter and Andrew to make a decision to be fishermen of people. That was to become the disciple for Jesus. Jesus, because you say so, I will follow you. I don't have to be afraid. And such a decision was born.In the hearts of disciples. So let us put into the deep water with faith and prayers without fear. The Lord Jesus Himself will get on the boat.